パンプキンポテトフライのオールナイトニッポンポッドキャスト。こんにちは、パンプキンポテトフライの山名大輝です。月替わりでお送りするオールナイトニッポンポッドキャスト、土曜日10月は我々パンプキンポテトフライが担当しております。ということで、4回目ですよね、4回目で、もうあと2回で収録が終わりということなんですけども、まずちょっと皆さんに、まあ、もう違和感気づいてらっしゃる方もいるとは思うんですけども、収録、本日が10月20日ですね、収録なんでして、10月の22日配信開始予定のこの回なんですけども、谷が来てません。はい、事実を伝えさせていただきますと、谷が来ておりません。収録が、14時から開始ということだったんですけども、いません。大ピンチです。正直大ピンチで、こんな形でね、初めてのソロラジオになるとは思わなかったんですけども、どうなってるんですかね、本当に。それがその遅れてまして、向かいますってことだったらよかったんですけども、連絡がつきません。ちょっと助けてください。これがね、本当にいろんな芸人さんにね、ちょっと連絡もしようかなと思ったんですけども、もしかしたら来るかもしれないということもあって、オープニングまず撮りましょうってなってるんですけど、そのまずですね、そのスタッフさんへの説明みたいになるんですけど、ちょ、谷がですね、まず携帯を持ってはいるんですよ。端末自体を持ってるんですけど、ちょっとその諸事情あって契約ができてないと。端末は持っていて、そのポケット Wi-Fi といいますか、それを使って LINE でのやり取りのみ可能という、生活をしてるので、その電話がかけれないんですね。まあ、なんでここまでこれでやってこれたのかっていうところはあるんですけど、でしかもまあ言っちゃうと、そのポケット Wi-Fi はあの僕が契約したものを使っておりまして、はい、あのね、ちょっとね、もう数年前からそういう形でやってたので、どうしたらええねんこれ、連絡がつかないですよ。遅刻癖は、いや意外とね、そのクズとか、まあそのちょっと怠惰だなみたいな感じでやってるんですけど、遅刻癖はねないんですよ彼で。しかも朝もすごい早く起きてるんです。本当は起きてて、そうなんです、彼バイトもしてないですから、まあ紐みたいなね、あのそうなんです、早起きのクズなんですよね。そうですね、まあ、早起きの紐というか、なんで多分見てると思うんですけど、まあ、朝10時頃まで の、 あのマネージャーさんと僕ら の、 あの共有 の、 あの LINE グループの方では既読はついてるんですが、14時になって現れないということで、まあ、可能性としてはまあまあ2回眠られてるであったりとか、もう一個そのね、あの電車で眠られてるという可能性もありますし、そうなんでしょうね。でも本当にあのもしかしたらね、その事故とかいう可能性もありますから、まあ、この放送がどうなるかわからないんですけども、ぜひ早く来ていただきたいなというふうに思ってます。このね、本当いろいろあったからね、喋りたいこともねあったんですけど、あ、今電話してみますか。あ、いいですね、ちょっとラストチャンスですよこれが。いやー、遅刻すると思わなかったんでね、まあ、一回ちょっと電話してみますね。まあ、LINE になるんですけど。そのタバコ吸ってるアイコンも腹立つな。頼む、出てくれ、頼む、もうみんなその怒ってないから、みんな来てくれっていう気持ちでやってるから、頼む、谷出てくれ、いいから頼む。怒り谷とかどうすんねん。いっぱいレター届いてんねん、谷無理か、谷you あ、無理でした。すいません皆さん、無理でした。みんな笑ってくれてるだけいいから、他人早く来てくれ。これどうしましょうか、本当に。これマジでどうします、フリートーク。二人でもおぼついてないのに、その一人でフリートークって言われてもね、そうだね、本当に。まあまあまあね、その紐でねやってるって言って、まあ、赤坂のホテルで住んでて、まあ月本当だから、まあ一日6000円かとかをまあ払ってもらって住んでるというやつが、そうですよね。だからチェックアウトの時間とかもあるんかなと思うんですけど、まあね、どうしよう、フリートークなんかどうしようかな、ほんま。ラフターナイトの話します？最近あったよとか。でもまあまああったんですけど、そのスタッフさんの方も見に来ていただいてたみたいで、ちょっとね、ほんと9組でラフターナイトのチャンピオン大会というのに出させてもらって、まあそれを勝てばあのマイナビラフターナイトの枠でラジオもやらせてもらえるし、100万円いただけるし、で今回からもうラビットに出れるみたいなのも大きな大会が最近ありまして、で優勝はサスペンダーズがね取ったんですけども、僕らもね惜しいとこまで、その決勝大会までは行ってたので、その話を谷としたかったんやけどな。一人で、まあそうですね、谷とね、まあまあ僕らパンプキンボトル出まして、まあ順位とかは出ないんですけども、ちょっと優勝もできず、そのマイナビ賞っていうのももらえずみたいな感じなんですけど、本当に大盛り上がりの大会で、もう言ったら僕たちも正直受けたというか結構受けたんですけど、まあもう全組受けてて、それでまあちょっと僕ら出番が2番、まあこれ前番順のことを言ってあれですけど、まあちょっとまあそれでまあ当日の運もなく、まあ優勝逃してしまうということがありまして、本当悔しいんですけど、まあ来年ね頑張りたいなと思いますよ、本当にね。一人で喋るの難しいな、ほんま。
アンガールズの田中です。
山根です。オールナイトニッポンポッドキャストアンガールズのジャンピンでは、田中が怒ったりたぎったり怒ったりしてます。
俺ばっかりじゃん。山根は
普通に喋ってる。
波長合わせろ。
こんな感じです。毎週木曜夜6時配信、聞いてください。
オールナイトニッポンポッドキャスト、
パンプキンポッドフライの山名です。それではこちらのコーナーに参りましょう。怒り谷。リスナーの皆さんが普段生活をしていてイラッとしたけれど怒れなかったことを送ってもらいまして、好感度が下がりきった男谷を使って代わりに怒ってもらい、スッキリしようというコーナーです。はい、これがですね、人気コーナーとなっておりまして、3回やってきたんですけども、こちらがですね谷がいないということで、今回は怒り山名でいきたいと思います。はい、ね、普段僕はね好感度も下がりきってないですし、そのどうしていいかなと思ったんですけど、やっぱもうこれをするしかないということで、やっぱ怒り山名やるんですけど、まあまあ今はもう完全に谷にしか怒ってないんで僕は。でもそうなんですよね。でもなんかこう谷の遅刻をこうやって怒ってると言ってるんですけど、実はその別のとこでやってるラジオで、あの東袋さん、さらば青春の光東袋さんと僕ら2人の3人でやってるラジオが、あの最近始まりまして、あのスタンド FM さんとあのかん、テレラジオ関西さんの方で始まったんですけど、それね先輩もいますし、すごい光栄なラジオが始まった第1回の収録に僕遅刻してるんです。そうです、なのであんまり強く言われへんっていうのがちょっとあるっていう中も、ほんとね谷にだいぶ言われたんですけど、もちろんねそうなんですけど、まあこれでまあようやくイーブンかなとね、まあ、ちょっとまあ遅刻したも僕はちょっと嬉しかったりもするというところ、まあそんな中怒り山名で今回は行かしてもらいたいと思います。はい、それでは、怒りメール代わりにね怒るということなので、それでは、ラジオネーム 水沸騰さん、中学生の頃道を歩いていると自転車を漕いで横切った高校生が私に向かって笑いながら君かっこいいねと煽ってきました。煽られて腹が立ったのですが自転車のスピードが速かったため怒ることができませんでしたこれに怒れと、そうですね、中学生の道を歩いてる、そうか、まあ、まあ君かっこいいねっていうのはね、あの煽ってるというか、まあかっこいいねって言ってるわけやから、まあ、そんなんは捉えたらいいじゃないですか。普通によかったねって捉えたらいいし、それを煽られてると、まあ、とのが腹だったと思うねんけど、自転車のスピードが速かったのに怒ることができなかったんだったら、もう自分がもっと恋で煽んなやって言ったらよかったと思うから、その怒れなかったその水沸騰に対して僕は、え、歩いてるのか、歩いてるんですねこれあーそうかそうかそうか、谷が悪いってこれも全部谷が悪い、水沸騰さん、今回はそう谷が悪い、あの誰も悪くない、水沸騰も中何その煽ってきたやつも、悪くない。次行きましょう。はい、次が東京都杉並区、ラジオネームフォレストパンクさん、先日人が混み合う改札前で彼氏らしき男が横にいた彼女らしき女を自分の前にわざわざ引っ張ってきて先に改札を通らせてあげるという行動をとっていました。自分のジェントリズムをアピールするのにいっぱいで新たな摩擦を生み出すことにも気が回らない彼氏の無神経さ、そして姫扱いされて満足そうな彼女を見てイラッとしてしまったのですが、この怒りはどこにも発散できず今日を迎えてしまいましたと。これは俺わかります。めちゃめちゃ嫌な感じ、すげえわかります。ね、そのジェントリズムっていうんか、そう知ったから今わかったけど、そのなんか街中でその手つないで歩いてんのはわかるんすけど、その肩組んでまで歩いてる人いるでしょ、なんかその肩っていうか腰持ってるみたいな、歩きにくいやろあれあれ、それ なんでそこまでしたいのか、家でとか人歩かんでいいし、止まってんねってまだ分かるんですけど、だから歩かんでいいやろってすごい思うし、そのね、やっぱ姫扱いされて嬉しいっていうその女性の方にもちょっと僕はイラッとしますね。まあ男はなんかそのええ格好したいっていうのは分かるんですけど、その周りから見てそんなええように扱われてんのがなんかステータスみたいなのはもうほんとやめた方がいいと思う。すごいわかる。うん、俺は怒るっていうか共感しかしてあげられへんけど、いや、そのセフレとはどうやって歩くんですかってそんないじり方あります？その一緒ですよ普通の女性と。そう、え、そんな、いや腰持ったりはしないですよ、その肩組んだりしないです、普通にあのカップルつなぎみたいなしてます、はいね、いわゆるね、あの指を絡めるタイプのあれもちょっと嫌ですけどね、そのなんかその人前で手つなぐのも嫌やけど、まあね、まあ向こうが希望するのはやってあげたいっていうのはありますよね。まあ全部谷が悪い、はい、谷何してんねんっていうことですよね。もう一件いきますか。はい、ラジオネーム福神漬さん、雨の日カッパを着て自転車で登校していると他校の生徒で傘差し運転をしている集団とすれ違いました。その時にカッパを着ていることを嘲笑うかのような反応をされました。僕は危険な傘差し運転をしてないのにと思いましたが怒れませんでした。おー、これは怒っていいっすよね。だいぶルール守ってんのがこっちの福神漬さんなわけやから、カッパを着て自転車で登校していると、そうか、カッパ着てる人でもいるけど、そのちょっと準備しすぎかなというのをちょっともうまあまあまあ、まあ、私は思うっすけど、まあでも傘差し運転してる集団が絶対悪いから、その傘差し運転はせん方がええやろ危ない。昔とかちょっとやったこともあるから分かる、どれだけ危ないか。なんかそのマンホールとかね、金網みたいなところでつるんって滑った時に本当に危ないし、その人に当たるっていうのもあるから絶対にやめた方がいい。もう傘差し運転に関してはもう今日の谷より悪い今日の谷、傘差し運転だけはやめよう本当に。カッパを着よう、みんな こら。はい、ということで、怒り谷はできなかったんですけども、本日は怒り山名のコーナーでした。ありがとうございました。パンプキンポテトフライの山名です。それでは谷に電話してみましょう。ちょっとね、やっぱ一人じゃ大変なんですよね。その大変っていうか、その怒りのコーナーがあんなにも、その呼んですぐに怒るっていうのがあんな大変なことなんかってこれがあったから気づきましたね。怒ってる谷見てケラケラ笑っただけなんでね。ちょっと出てくれ谷。お前の負担でかかったのがよく分かったから出てくれ。出るだけでいいから。もう出てね、もうここで撮ってもいいっすよね。次のコーナーもさ、お前の発言から生まれたコーナーなんだ。新コーナーなんだ。頼むからさ。マジで何してるんすこれ。なんやろ。ああ。こんなん誰が聞いてくれる。谷に電話して出なくて、ああの。ああ。それではですね、こちらのコーナーに行きましょう。最初のね、あのコーナーとオープニングトークとで、まだ14分しかなくてですね、20分あればいいんだっけ、いや25分欲しいですっていう、そのスタッフさんの会議も行われてました。なので、僕は頑張らせてもらいますんでね、皆さんも送ってくれてありがとうございます。新コーナーです。マジョリティにあぐらをかくなという。以前、谷がですね、トーク中に、マジョリティにあぐらを書くなと言ったんですけども、それに反応したリスナーの方がですね、勝手にコーナーとしてメールを送ってくれました。懸命のとこにはキャッチか怒り谷だったんですけども、マジョリティにあぐらを書くなのコーナーを勝手にリスナーの方が作りまして、勝手に送ってきたのをちょっと面白かったので、正式にコーナー化しました。でハッシュタグ、あ、違うか、これハッシュタグじゃないかな。ごめんなさい。慣れてないもんで。まあ、マジョリティにあぐらを書くなっていうのを分かりやすく言いますとですね、分かりやすく言うと、そうですね、僕が出したのは間違ってたんですけども、バスタオルか。バスタオル、白のバスタオルが、いいって言われてるけども、それ、汚れが目立つから、いいもんじゃないぞと。まあ、白のバスタオルがメジャーなもの。まあ、だけどマジョリティなものだけども、それにあぐらをかくなっていう発言をしたということなんですけども、それを、あ、マジョリティ、あ、そういう感じじゃない、そういう感じじゃないのか、なかったのか、まあ、だから多数派だからって、その自分が偉いと思うなよみたいなことですね、うん、がマジョリティにあぐらをかくなということなんです。それではですね、もうメール紹介していきましょう。それ大体わかるんでね。はい、行きましょう。ということで、ラジオネーム、某都民さん。おい、メンズ用の化粧品と。お前ら、スースーするやつばっかやねん。香りとか肌触りとか、大体スースーしとる。とりあえずメントール入れとけ。いや、ないねん。マジョリティにあぐらをかくな。これはそう、マジで。僕もそう思います。基本そうでしょ。なんか、アルコール入ってるというか、僕肌弱いからめっちゃわかるんですけど、いらないっす。一番優しいのを基準としてほしい。もう目薬とかもそう、なんかもうすっきりすんのが一番いいとか言ってますけど、一番いいというか人気みたいな爽快感とか言ってるけど、優しい方がいいから。痛いから。で、そのスースーするのやる人は、スースーはプラスで求めてるけど、基本的に優しかったらみんなに売れると思うから、俺そっちの方がいいと思う。これは確かにマジョリティにあぐらをかくなかなと思いますね。これだ。こういうの、こういうの、そう、こういうのが欲しかったって思う。谷はどうか知らんけど。鳥の出来事さん。おい、吉本芸人、 NSC 第何期ですとか、無限大所属です、神保町漫才所属ですだとか、他事務所のお笑い芸人がそれで理解できると思うな、マジョリティにあぐらをかくなと。 芸人が送ってきてないこれ絶対他事務所の芸人が送ってきてるけど、一般人というかなんかその普通の笑いやってない方が送ってきてるならそんなん言わんでいいっすよあんま思わんし、大体だって僕らも紹介するときに、まあ僕らだったら吉本で言うと NSC 東京 NSC の18と一緒ですねとかもう言いますから、これはねあると助かるぐらいですね。うん、まあただ無限大とか何年目とかまあ言わんでもいいかなとも思うけどね。その気持ちはわかる。なんか言われてもその視聴者の人が言われてもどうも思わんかもしれんけど、他事務所の笑い芸人がそれを理解できると思うなっていうのは結構、まあ、僕ら9年ぐらいやってますけど、そうしたら分かってくるしありがたいぐらい。だから多分送ってきた鳥の出来事は 2,3 年目の芸人ですねこれ他事務所の、他事務所っていうかね、まあ、吉本以外の芸人ですねこの人ね。マジョリティじゃないんじゃないあんまり。じゃあ次、また某都民さん、宮城県男性30歳。おい軽作業バイト、軽作業という名前の割にやるときついねん工場とか行って一日中延々と段ボールを組み立てたり荷物を仕分けたりして全然軽作業ちゃうやろ、マジョリティにあぐらをかくなこんなん調べたらすぐ分かることやからなマジョリティにあぐらをかいてるわけじゃなくて、まあ、軽作業って言わないと来ないぐらいきついってことやからそれは結構有名な話やから、これはちょっと30歳のボートミンさんがちょっと知らなすぎるな。ちょっとマジョリティにあぐらをかくなでもないかな、これは違いますよね。これはこの感じじゃないんですよね。ラジオネームテコキそばさん、もうテコキそばやもんな。正常位って女性側は体勢的にきついやろ、もっと楽な体勢を正常位にしてやれ、マジョリティにあぐらをかくなこれですね、これや、これこれこれがマジョリティにあぐらをかくなですよ。正常って言ってますもんね。確かにちょっと男性目線な感じが、寝っ転がってますもんね。だから女性的に言うと、だから騎乗位が正常位で合ってますかこれ。騎乗位、でもすごくなんかマジョリティにあぐらをかくなというところではそうかもしれないし、その女性のもっと楽な体勢を正常位にしてやれって言ってるその女性を思ってる感じもするし、ラジオネームテコキそばやしまあね、僕らが3回結構そういうねその下ネタ多い目のラジオにしてたから、ちょっとこういう形になってしまったのかなと思うけど、すごくいいと思います。はい、続きまして、大阪府のラジオネームオイリーボイボイさん。おい歯医者、虫歯直してくれるのはありがたいけど、虫歯のレベルに応じた治療法と値段を教えてくれマジョリティにあぐらをかくな。はい、素晴らしい。最後に、わかんないっすよね。僕ちょうど歯がちょっと汚れてたんです。汚れてたというか、あの定期的に黒くなっちゃうんですよ。タバコ吸うのもあるんですけど、結構体質的に昔から本当に、タニーに言わせるとあのピアノの鍵盤歯って言われるぐらいにその黒くなっちゃうんですよ。黒と白になっちゃうんですけど、最近それがさすがにちょっと気になってて、あのテレビとかたまにネタ番組に出た時に自分の歯汚すぎて見るの嫌なんですよっていうのがあって、でだからちょっと最近その笑い方が自分でも分かるぐらい変になってて、そのこう下唇を内に巻き込んでこう笑うようになっちゃってでやっちゃって、でそのそれを自分だけやと思ってたら、そのこういう悩みがあるよって芸人仲間打ち明けた時に、確かに山田さん手隠して笑い、手で隠して笑いますよとか、なんか M1 のあのインタビュー映像見たっすけど、もう笑い方ほんま顎カーン出てましたよみたいなすごい言われたんで、さすがにと思って歯医者行ったんですよ。で結構値段すんのやらなって思ってたら、もうマジ3000で治ったんですよね全部。ちょっと見てほしいんですけど、全然黒くないでしょ今こんなんなんですけど、もう3000で治ったから、3000やったら行くわと思っ ったんで、もうさっき教えてほしい全部。俺はもうほんまホワイトニングみたいなんで、もう2、3万かかるんかなと思ってたんで、それ本当にマジョリティにあぐらをかいてほしくないなという。オイリーボイボイさんの歯医者さんの件すごくわかります。これ素晴らしいです。というわけで、以上、マジョリティにあぐらをかくなのコーナーだったんですけども、優秀作みたいなのはいきます。そうですね、この3つぐらい僕は良かったなと思うんですけども、そうですね、それでもやっぱり、じゃあ優秀作は、ラジオネームてこきそばさんの、正常位って女性側は体勢的にきついやろ、もっと楽な体勢を正常位にしてやれです。おめでとうございます。まあね、谷から選んでほしかったとは思うんだけども、今日は俺だけなんで、俺なりにね、まあその自分がきついっていうのと、やっぱ女性側への配慮もしているっていう、なんかそのいいやつ感がすごい良かったと思います。はい、ありがとうございました。パンプキンポットライの俺の日本ポッドキャストエンディングとなります。ありがとうございます。そうですね、谷コズということで、これは本当にやっぱね、一人でラジオやるって会話の相手がいないっていうのをどれだけ大変か、一人でやられてる方がどれだけすごいかっていうのが本当に分かりました。まあ俺はね、あのオールナイトニッポンで分かりたくはなかったんですけど、はい。というわけでね、そろそろお別れの時間となっておりまして、ツイッターではですね、ハッシュタグパンプキンポテトフライ ANNP をつけて皆さんぜひつぶやいてください。もう谷へのですね、怒りというか、そういうところも全然つぶやいてもらってお願いしたいです。はい、ということでですね、ここまでのお相手はパンプキンポテトフライの山名でした。ありがとうございました。あ、そっか、最後ちょっと電話しときますか。もう一回最後に声聞きたいですもんね。ラスト電話します。これまだ分かんないですよ、最後来るかもしんないんで、最後頼むよ。今日の一文字だけ、今日の一文字だけ言ってくれたに。無理です。絶対無理だこれね。今日はですね、あれもありますからね、第5回収録も実はあるんですよね。どうしましょうかね、本当にね。まあ、本当に今日の一文字これはやりますよ、そりゃいくら一人だって。今日の一文字 K